サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながらその作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの編集をしている林と、
デザイナーの多田と、
元師匠の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
お願いします。
はい、今回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、今回はですね、このサンデー漫画クラブで存在を知って、はい、知った町田洋さんの新作です、
うん、はい、何という作品でしょうか。
砂の都です。
砂の都、はい、どういう作品なんでしょうか、はい、
ロマンティックデザートストーリーと、
なんだそれ、
あらすじには書かれてます
そうですか、適当くそえな、
なるほどね。
まあちょっと不思議な国のは、どこでもない国の話で、うん、そのみんな砂漠に住んでる人々の話なんですよ、
うん、
でただそう単な普通の砂漠じゃなくて、うん、その砂漠は常に動いていて、うん、でかつそこの砂漠はこう人の記憶を擬態して、例えば、うん、行ったことは実家とか、うん、想像するとその実家がその砂漠の上にできるんですね、
うん、
でそういったみんなの記憶の街並みがこう無造作にこう増築されていくみたいな不思議な、
う
ん、
そうですね、
砂島みたいなのところで暮らす人々のお話、
うん
う
ん、
そう、そしてロマンチックデザートストーリー、
はい、はい、まあ、そういう、あらすじということですね。
で、ミソがこの記憶の街、うん、誰かの記憶の街に住んでるみたいな設定なんですけど、
う
ん、この街がずっとでも永遠にあるわけじゃないっていうのが結構後半になってくるというのが結構ミソなところでございます、うん、
なるほどなるほど、はい、了解です。側の話もちょっとしておくと、はい、この砂の都ですね、元々モーニング増刊の月刊モーニング2、うん、に、2018年、11月号から2019年の、
結構前ですね、
5月号、そう、結構前なんですよね、うん、で、まずそこで連載されて、その後なかなか最後の方書かれないっていう風になってたんだけど、うん、それがようやく今年2023年の3月から5月、うん、号に掲載されて完結したと、いうことですね。結構だから長い、5年ぐらい、
ちょっと間空いたんですね。知らなかった、そうなんだ
まあでももはやね、雑誌で追いかけるみたいな経験もなかなかしなくなってるからね、それはそうだよね。
待望の最新作って書いてあります
からね、はい、うん、ということですけれども、うん、はい、どうします、感想。
感想、そうですね、なんかとにかくすごい刺さったのは、
刺さった、
あの千葉センタービルがやばすぎたんですよ、
ね、千葉センタービルの漫画ね漫画素晴らしかったよね、
うん、そこで打ちのめされて、うん、この作家の人はちょっと追いかけたいなって思った、うん、なんかそういう余白、で、カタラの差とか、うん、でもこう、うん、めちゃめちゃ根底にあるちょっとした怒りとか、
うん、
こうノスタルジーですよね、あと、
うん、
やっぱりね、なんかこう言語化されないこう本当に漫画表現で語ってくるっていうところと、あとやっぱそのシンプルな線、なんか白い感じ、うん、白いけど、うん、スカスカじゃない、うん、めっちゃ難しいと思うんですけど、ここのアートワークがやっぱり冴え渡ってるなって思った次第です、
はい、
私みんなも好きだよね、
はい、
原さんどうですか。
あ、僕からね、はい、あの僕町田洋さんの漫画は結構読んでいて、うん、前にもこんな話したと思うんだけど、最初に惑星9の休日が出たのかな、うん、小電車からね、うん、でその後夜とコンクリートっていう、これどちらも短編集で、惑星9の方が、世界観が惑星9っていう、そういうところになってるっていう意味で結構砂の都に近い印象がある、うんうん、で夜とコンクリートは、もうちょっとバラバラな短編集かな、で千葉センタービルの漫画があって、でなんか俺まだ読んでないんだけど、今 Kindle かなんかで、 Kindle 以外もそうなのかな、初期の短編かなんか読めるんだよね、
うんうんうん、
でそれはちょっとまだ読んでないんですけど、まあまあまあ、あの結構読んでるという感じですね。で、絵を見た時にさ、なんかね、紙質の問題があるかもしれない、中面の、
はいはい、
あ、でもそうなのかちょっと分かんない、紙質なのか紙の色なのか、
タロさん、タロさんに見てもらいましょう。
ちょっとさ、はい、白さが増してるっていうか、はい、儚げになってる印象があるんだ。
トーン少なくないですか。
いや、めっちゃやっぱ白いっすよ。
白いよな、
白い、髪が白い
って、白いし、あと中間的な なんか
こう
画面が白いのはもともと白いんだけど、うん、ただ
紙質の話を今
そうそう紙質でなんか印象として絵の印象が結構白さが増してる印象があってあるんですよ今回の質なの
単行本の想定的にっていう意味で、
もしかしたらそうかもしれない紙質なのかもしれないんだけど、
ね、ちょっとね、その古いやつは劣化して茶色くなってる可能性もあるから、
いやいやいや、でもそういうんじゃねえんだよな。なんか
中間的な、ね、白さ自体はね、今見たらブライトネス自体は昔のやつの方が白いですね。
あ、そうなんだ。
単行本と紙的にはなんていうか、マットとその、うん、艶っていうと過去の方が艶の紙っぽいですよ ね、 今のがすごくマットっぽい紙、
紙はそうですよね、ザラザラ感がある、う
ん、でも白さを感じた、
感じる。でグレーの部分が前の作品の方が割とよく見るっていう、よく、うん、多い印象があるのかもしれない。で、まあ、もちろん黒はパキッとしてる黒なんですけど、で今回さ結構白いなっていうのと、あと線がなん、これ俺のただの印象なのかもしれないけどね、はかなげな感じはすごい受けたよね。
なるほどね。
で特に最初これカラーで描いてるのかな、最初の数ページオアシスのところ。
ああ、そう
なん
です
か。これどうなんだろう、ちょっと俺にはよく分かんないんだけど。
Kindle
で、Kindle ね。
あ、これカラー
で、カラーなんだ。そっかそっか。だからそれはやっぱり白黒で見た時にちょっと今までと印象違うよなっていう。もうちょっとなんかペタッとした感じだったけど、これはさやっぱ塗りがなんか塗りムラみたいなものをすごく感じるじゃない、うんうんうん、でそこはやっぱ今までとちょっと違うなって。で今カラーで見たら青空だもんね。
そうだね、曇りに見えちゃうかも、ね、
あ、曇りに見えちゃう
あのコミックスで見ると
なるほどね、なるほど ね、 なるほどね。いやいや、まあ、そこは伝わるけどね。なんかそこの絵の部分の、俺はちょっと儚げな部分が増したよなっていう感じがすごいした、うん、でそれ以外は今まで町田洋さんがやってきたことすごい共通するモチーフめっちゃいっぱいあってそこはね、やっぱあの前の作品好きだったらやっぱ今回も好きだよなみたいな感じで、やっぱキャラが結構あの似てるっていうかね、すごいあの好青年みたいなのがいてそれからとちょっとそれよりは年下の美少女みたいなのがいるっていうのはね、いつも出てくるよな。
あのうざいメガネ君とかも出て
くる。そうそう、ああいうのもいつも出てくる。
基本ラインが、ね、あるんですね。なるほどなるほど。
でもそういうのいっぱい見たいって思うからな、またかって思わないんだよな。
あ、それも本当そうだよね。でやっぱさ、まあ、これコロナ禍、まあ、今もうほぼ過ぎてるぐらいになってきてるわけじゃないですか、第9波っていう話は出てますけど、だやっぱその中でさ、なんか なんつってんだな、やっぱコロナ経過したよなっていう感じっていうかさ、コロナの時代の漫画だよなみたいなこともちょっと思うところは結構ある。
え、コロナの時代の漫画、
あのだから作家の本質的な部分はもちろんあるんだけれども、その、あのコロナみたいな体験をした時のなんていうの、あのリアリティみたいなものすごい感じるっていうかさ。
それは受け手ですか、その書き手さんが。
あ、書き手にもそういうのあるかどうか知らないけど、うん、受け手として俺はそれを感じていて、やっぱこの一回性の何かみたいなものとかさ、それが永遠に続くわけではないっていうところとかさ、
通り過ぎててもう出会えないみたいな。
そもそもコロナの時代にその前のにあったことってもうさ、うん、なんかこう決定的になくなっちゃったようなみたいな感じ、うんうんうん、まあそうではないっていうふうに今なってますけどね。そういうところとかはすごく感じ
る。でもやっぱ普遍的な話してるからだと思うんですよね、そのノスタルジーっていうか、
う
ん、もうここないものみたいなものの憧れみたいな、
ね、
多分コロナはそれをより強く刺激するきっかけが多かったってだけで、なんか、まあね、いつ読んでもすごくいい感じはすると思うんだよな。
本当にそうだと思う
あ、でも言われてみるとあれですね、庭でなんか映画見てたり、うん、一人でそば食ってる感じはちょっとその感じあったかもしれない、うん、
人と隔離してる感じ。
そうそうそう、
確かにワイはやませない
そうね、まあ、それがだからコロナっぽいかどうかわかんないけどコロナの前には普通にあったものが、うん、やっぱコロナの時代には結構それができなくなったっていう感じすごかったから、うん、そこのところは俺は強く感じる、うん、でやっぱさ、この作家さんのなんかこうこの永遠の夏休みみたいな感じ、
あ、わかる、わかる、わかる、
町田洋さんは、でそれが続かないっていう、うん、なんかこう、うん、絶望というわけでは全くないけれども、うん、その感じはねこの作品すごく強く感じるよね、うん、
なんか砂時計ずっと見てる感じ。
いやー本当、
うん、そう
そういう感じね。であとさ、あの小説を書くみたいなモチーフが結構出てくる、うん、これねよく出てくるんですよ、町田洋さんの作品には。だ小説を書くっていうこととかって、うんうん、この作家さんにとって何なんだろうなっていうのは本当に思うよね、うんうん、創作するっていうこととかね、うんうんはい、ちょっと取り留めないですけどとりあえずそんなことを思いました。う
ん
うん、他の方は
美咲さん
です。はい、私、はい、これを読むなら 麦茶だなって。
麦茶ね。麦茶ね。麦茶とかサイダーだよね。そうじゃなければ
。麦茶冷蔵庫から出してなかった学校って。
今ね、読み頃だよね。
そう、読み頃。本当にいい時期ですよ、今、読むには。まあ、ちょうどその砂漠っていう暑い地域で、でちょっと爽やかな、こう、お若い二人が出会ったりみたいな雰囲気のものもあって、うん、これは、最初読むときは麦茶だなと思いましたね。はい。で、ちょっとその2人のやり取りだったり、その、それぞれの生き方であったりっていうのも描かれながら、そしてお姉さん、あの彼女の方のお姉さんとのことみたいなのもありながら、最終的に、こう、よかったなで、まあ終わるじゃないですか。
うんうん、
と私は思ったんですけど、うん、はい。あの、なので麦茶でこう、ゆっくり読むのいいんじゃないかなと思いました。そして2週目はコーヒーだなって、
うん、アイスコーヒー
味わい尽くしとる
ザルそばじゃねえの
ザルそばもいいと思います。ああなんかそういう1週目は、うん、あの青春のど真ん中みたいな、その過ぎていくものとか、ああどうしようの、うん、自分たちはどうしようもない大きな環境みたいなものに、うん、でもその本人たちは青春の、うん、なんていうんですか、1ページが一緒に書かれていてみたいな、夏の空気感みたいなのを感じたんですけど、うんうん、でも一方でそのみんなの記憶があって、そしてあの長くそこに住んでる人たちもいて、うん、終わってしまったこう過去を振り返るみたいなお話でもある、うん、こうだったなとか、はい、そういう話でもあるなと思うと、うん、2週目はコーヒーじゃないかと、アイスコーヒーじゃないかなって思いました。
なるほどね、
はい、
なんか俺これさ、ハッピーエンディングなのかどうかよくわかんないなって気持ちに俺はすごくなって、
あ、そうですか。
もちろん私もそっち、
もちろん漫画としてはそういう風に終わってんだけど、でもやっぱ決定的に何かが終わってしまったというか、うん、もう取り戻せない何かみたいなのはすごく強く感じ、
へ、私はその最後のこれ最後の最後の話しちゃうけど、じゃ
あ見てない人はここ一旦切ってください
。一旦ここで
いつ聞き直せばいいんだろう。
一巻だから
ね。はい。なんか主人公の男の子と、うん、その女の子が最終的に良かったねってところで終わるじゃないですか。それがもう最高の、彼らにとって、なんていうか、いずれ町とかは出ていくものだったりとか、そこで永遠じゃないものじゃないですか、暮らしていくってなかなかそうだと思うと、変わっていかざるを得なかったもの。一回それが変わってしまってダメになったと思ったけど、最終的にはそうじゃなくて結ばれてましたっていうのは、最高の終わり方、よかったね、よかったね、なんか壊れたと思ったけど、なんていうか、大事なものはつながってたねっていう、まあ、よかったねエンドではと私は思いました。
まあ、なんかどう取るかっていう話な気がします。
まあ町自体はね、実際物質的にも破壊されますからね。
そうですね、
はい、最後のあれだって幻覚かもしれないから
、ね、これやってしまえばね。
なるほど、いや幻覚なのかな、
これみんな驚いてるから幻覚ではないのか。
うんうんうんうん、
まあね、いろんな取り方があるよっていう、なんかいろんなフェイクが入ってくるじゃないですか、ね。
そうですね、ね、うん、そうですね。まあその不思議な街そのものとか不思議な体験とかが描かれるので、確かに本当かどうかみたいなのは、うん、読み方があるかもしれないですね。はい。多田さんに行きあります？次。
ああ僕ですか。
はい。
はい、面白かったです。うん、僕はあの前回のセンタービルに続いて2作目なんですけど、読んだのは、ね、うん、やっぱこう通底したなんか同じものをやっぱ感じるなと思いながらも、ね、まあ、すごい強い作家性があるってことだと思うんですけど、
それも本当そう思う、うん、
やっぱ原さんとか林さんも言ったようにすごい白いって感じ、
白い
本当
白いよね。
で実際ハーフトーンとかも使ってるんですけど、今までの場合はその何ですか、色、例えばハーフトーンの服とか建物とか前のやつ見ると、そういう色面構成的に使ってる部分もあるんですけど、今回のほぼほぼそれがないっていうか、光が脳から落ちてる影の部分にしかハーフトーン使ってなくて、しかも角度が高いんですよね。
なるほど。
上からこうガーンって刺してる感じがするから、ずっとこう日がカンカン照りみたいな、砂漠の中暑い、まあ絵は涼しいけど、
まあそして砂漠だからっていうことなのかな。
砂漠ですよね。でこう砂漠の中を謎の砂漠帯、ひょっこりひょうたん島みたいな砂漠がこう移動してて、そこからこう人の記憶からこう砂がバーッとこう何ですかね、建物、それこそ自分の住んでいた家からバス停から何ですかね、演奏するスタジアムからいろんなもの、あと何ですかね、灯台とか何度も出てくるんですけど、 が構成されてって、ある時その人が死んだのか、その記憶が保たれなくなったのか、灯台なんか最初みんな行くけど誰も登らなくなるよねとか言うけど、何かを終えた瞬間ボーって崩れて崩壊が始まってしまうっていう、なんか記憶の世界にずっと住んでる人たちみたいな、ちょっとだいぶフィクショナルなんだけどっていう、やっぱ何かにこうの記憶や時代にこう取り残されてるっていうか、すごいこうそういう感じがこう全体にすごい漂ってる作品だなっていう感じは思いました、で、なんていうのかな、あとこの世界観すごい不思議なんだけど、なんでこの砂漠にしたのかなっていうか、ぼやっと中東っぽい要素、ラクダ出てきたり、あとなんで最初にこの町にたどり着いた男が、なんだろ、ソドムの住人だった男みたいなことをちょっと言ってたりとか、あと演奏会でこう何ですっけ、骸骨がバーッと出てきて、あそこもすごい幻想的なシーンです、夜でバーンって、夜はバシッと暗いのもなんか砂漠っぽいんですけど、あそこでなんかジックラートだみたいなことを言ってるんですけど、それメソポタミア文明 その神が降臨するあれなんですけど、そういう感じとかの なんとかぼやっとした異国情緒っていうか、とあともう舞台立てがかっこいいですよね、もう途中で降りてって街をバーって見上げるシーンがあるんですけど、その構造がめちゃめちゃかっこいいっていうか、煙が、
構造化するとちょっとなんか違うなって、今いい表現が浮かばないんですけど、なんかこう積み木をすごい積み立った感じの街なんですよね、無造作感がある、
ありますよね、いろんなものが混ざってる。
そしてその、この方の絵のせいか、リアル感がない感じはしますね、おもちゃっぽさというか、
そうね、なんかね、まあ浮遊感というか、だからそれは例えばあの前の作品とかの帯にさ、田村茂さんがあのコメントを寄せてるとか、あるいは前にあの千葉センタービルの漫画を扱った時もメビウスっぽさみたいな話が出たけど、やっぱそういうのはすげえ感じる。でもなんかこうある種のリアリティみたいなのでもあるんだよね、なんかこうメンタルな何かみたいなのは俺はすごく感じる、この作品は
なんかね、多分真似するとすごくチープになっちゃうから なんなんだろうなって思います。なんかこの気にならなさとこうポカリセットみたいにこう浸透圧低い感じこう染み込んでくる感じ、
まあまあ何か何だったら実存的って言っていい何かだよなってすげえ俺は思う。
あとねやっぱセリフの周りのうまさも読ませると思うんですよ ね、だからどっちも構成力と言葉選びがめちゃくちゃいいんだと思うな。
そうですね、何ですか、あとここの何ですかコミックで描かれてる非常に大事なものという意味では
姉ちゃん、
それもある、まあ、お姉ちゃんとその妹さんっていう、まあ、2人の小説家が現れるんですけど、まあ、初めてその主人公のこのポーカーフェイス君と出会うシーンがある、話すシーンがあるんですけど、女性のパンツが見えてた時にどう指摘したらいいのか。
このね、難しい問題。
主人公は一旦世間話してところでっていう感じでしょ、正解何なんですかね。
何なんですかね。
こんな話を前にしたことがあって
そうそうなと思って。
あ、でも教えてあげるのがいいです
よ。そうそう
、まあそれは冗談にしても、やっぱりその町を出て行ってしまった、まあすでにも出て行った、まあ、小説家のお姉さんと、もうそれをすごいもう神格化している妹さんってい こう姉妹が出てくるんですけど、この立場がやっぱり戻ってきたら決定的に違うっていう部分はやっぱこの作品のなんか中心の部分にすごくあるのかなっていう、あの何ですか、あの旦那さんっていうか彼氏、フィアンセを連れて戻ってきて、で食事して2人であのなんでお庭を散歩して楽しげに話しててっていうんで、昔のお姉ちゃんとだいぶ変わったなっていうシーンで、あの何ていうんですか、一瞬そのお姉ちゃんの心象風景みたいなのがバーンってこう、ページで出てくるシーンがあるんですけど、そのカットはすごく好きですね。
いやわかる、
踊ってる、ね、
踊ってるシーンバーン、
まあなんか多分
倒れてるのは誰なんだ
ろうな、そうナイフ持ってる女の人が立ってて、
ね、多分圧倒的に憎しみを持ってたってことですよね多分お姉ちゃん
ってもっと怒ってた、
怒ってた、
この街になのか、 こう人になのかあれなのか、
なんか私そこはちょっとなんていうか話がこの中でそこだけちょっと違う気がしていて、うん、セリフがそうそう、前のお姉ちゃん怒っていた何か大きなもの、うん、女という方にっていう、この女という方にっていうのが急に来たって私は思っちゃった
まあそこは膨らまされていないからね。でもそれはでも船場センタービルの中でもちらっと言われていたことだし、うん、ずっと連続してる何かな気はすごく、
なんか過去作見てるとつながってるとこかもな、う
ん、
確かに。
そしてやっぱさ、このお姉ちゃんのシーン見るとお姉ちゃんの線ってすげえ細い儚げじゃない、
明らかにちょっとトーンが違います、
うん、だよね、うん、だやっぱこういったところが今までの町田さんとちょっと違う印象なんだよ俺。その妹ちゃんの方の、うん、あの割とだから均一な、
うん、
もちろん線は細いけれど、
なんかまあもともと結構描かれるキャラクターではあるのかもしれないですね、
うん、
似たり。
そうなんだよね、
でも姉ちゃんの話していいですか。
どうぞ
どうぞ
どうぞ。
切なすぎる、もう物語に興味がなくなったって、
うん、
でもこれめっちゃあることなんですよ
なるほど、
作家さんにとってなんかやっぱ書きたいこと書いちゃうともう本当、うん、ピューっていなくなっちゃう人いるんですよね、
うんうん。
やっぱりなんかそのなんかすごく怒りとか、うん、これふざけんなみたいな気持ちで書いた本ってすごくいい作品が多いと思うんですよ、やっぱりこう、うん、筆のってんなみたいな、
うん、
でもなんかそれと多分なんですかね、等価交換っていうか、
うん、
やっぱそれを同じの何個もできる人ってやっぱりいないと思うんですよね、
うん、
多分器用な人は似た根本の問題で違うテーマを取り組むとか、
うんうん、
だってスティーブン・キングでずっと同じテーマで書いてるじゃないですかトラウマなんて治らんみたいな、うん、かでも手を変え品を変え、なんか同じテーマだけど違う話をしてるわけじゃないですか、
うん、
だからでもやっぱあれは天才すぎるだけで、
うん、
一つの本当に取り組みたいテーマやったらもうそれとともに成仏しちゃう、
うん
う
ん、
であるよなって、
そう、
そうなんです。私そこのセリフがすごい印象的で、
う
ん、私は逆にその創作で食べてる人間ではないので、
うん、
そのすごく悪っぽく言うじゃないですか、食いてるっぽくお姉ちゃん言うじゃないですか、いつかは消えてしまうものを売り物にしてしまったっていうことに対して、うん、私はそんな悪く思うことないって、なんか一瞬のきらめきを共有させてもらってありがとうさ、そういうタイプのってあるじゃないですか、その一瞬のその一作が素晴らしいみたいな、もう十分ですから、なんでそれをその一生のなんていうか風にしなきゃみたいなことあるの。
だから戻りたいんだよ多分本当は。
お姉さん、
そのあの頃の自分に戻りたい気持ちもあるけど、でも戻りたくないみたいな、な
んていうの、それはさよくわからないよね、どっちとも取れる感じじゃない、だって旦那さんとはさ幸せそうには見え
ない、そこはでも間違いなく幸せなんだと思うんですよ、うんうん、
あのと尖っていたあの頃みたいなのにちょっとなんか心寄せるところもあるのかな、お姉さん
じゃないかなと思うんだよな。
そうなんだ、
でもね、書きたい人にとってはやっぱね、書けないっていうことは本当に苦痛だと思うし、うん、
しかもさ、続編まずですかとか言われるわけじゃないですか
そうそうそう、で妹からは憧れられるからさ、それはそうなんじゃないとは思うけど、
でも本当にそうですね、こうキャラクターとかこのみんながよろこうイエーイって踊ってる感じとか、
うん、
常に描かれるモチーフがこうですか、
ね、繰り返し繰り返し終わりになるんですね、
そうそう、ね、あの踊ってるところとかは本当そうだよね、
うんうんうん、
いや本当にそう作家性があるっていうか、でもね、あのだから同じじゃんとはあんま思わないっていうか、
ああそうそう、
飽きる感じは全然しないですよ僕は。
それありますよね、
不思議だよね、
この作家さんのこれが見たい、あのこれ待ってましたっていう
もっとなんかもうなんか数年に一冊でいいからって感じ、は
い、本当に何回でも書いてほしいそのシチュエーションで何回でも書いてほしいっていうのありますね、う
ん、なるほどな。
で多分大鬱も体験したわけじゃないですか、
そうね、うん、本人がね、
本人が
それはセンタービルの中で書かれてた、うん、いやだからそこは その感じも感じる
よ、そうそうそう、だからやっぱこれすごく前の上司に同僚に言われて、なんかやっぱ一回鬱はやっぱ割れた器と一緒で元に戻らないんだよって言われて、それはすごく感じるんだよなって思ってたけども、
いやだから俺
が違う形になられたっていう、
うん、しでも新しい負担が、なんていうのこう深みがよりなんよくないかもいいかもしれないですけど、うん、そのなんか取り戻せない何かみたいなところがよりこうシャープになった気がする、
うんうん、その俺がなんか儚げみたいなことをずっと言ってるのもそういうところとつながってる感じはする、この小坂さんの。
でもまあ普通にこういうなんか過去にある種のその 囚われるメンタリティっていうのは鬱を引き起こすよねっていう、うん、すごい突き放した言い方
ですね。でも元気でいてほしい、ほど元気でいてほしい。
そうですか。
作品からだけ受ける感じだと、うん、そのちょっとノスタルジックな感じの、うんうん、雰囲気の、うん、誰にでもあるようなこうだったらいいなとか素敵だねっていうのたくさん詰まった作品だと思うので、うんうん、なんていうかそこまでこう作家さんのなんていうか生き方とリンクさせるかな、
うん、
ともちょっと思ったり、
それも全然わかりますけどね、うん、それもわかる。でもやっぱさ、あの好きだから作家としてだからそういうこと
重ねちゃうよね。ついつい
作家の後半として、
まあ、そこまで見えてない、
ついつい重ねちゃう。いやわかりますよ、なんか作家の、ね、人格と重ねるのどうなんていうのも確かにそれはそう、う
ん、なんかね作家さんはそう思って全然違う方向性かもしれないし、
うん、そうね、まあ、でも俺なんかいつもこんな話するけど90年代とかにさ小説とか読んでた時に本当作者と作品を切り離すっていうことをずっとやってきたんですよね。でそれが正しいような感じもしてたし、テキストはまあ読者が自由に読むことができる、見直すことができるって感じだったけど、でも今やっぱこの時代にもう2000年超えて2010年代以降震災とかねそういうの経験した後すごく思うのは、コンテキスト抜きで作品語れねえよなって俺は本当思っちゃう。やっぱ作品は作家が作ってるよなって言って、その人のコンテクストがあるよなっていうのもすげえ思っちゃうと思う。
それはちょっと今回の話から外れるかもしれないんですけど、うん、作家さん自らが発信するようになったり、うんうん、かつては作家さんってもう神の存在で、うん、雲の上の存在で一つも様子が分からなかったから、うん、作品だけをその、うん、判断せざるを得なかったっていうところもあったと思いますし、そこをつなぐのは編集さんとか限られた人たちだけっていう感じだけど、今は、何人かの作家さんがこう親しげに地上の民と話してくださってるような気持ちになってるから、姿の見えない作家さんもこうじゃないかな、ああじゃないかなとかちょっとのこう情報で推察できるようになってきたり、うん、その作り手の方全体が地上の民っぽく感じられるようになったからっていうのもあるんじゃないですか。
それも大きいとは思うし、うん、だからなんか読者が自分で選べばいいと思うんですよね、うん、どういうふうに読みたいかって、うん、作品だけで読みたい人もいると思うしね、うんうんうん、コンテクスト知りたい人もいると思うし、それはそうだと思う。
このジジイもよく出てくるジジイみたいな。
ジジイもよく出てくる。
チューリアのジジイ。
そう、チューリアみたいなのもよく出てくる。
ジャムおじさんみたいな人でしょ。なんか
そうそうそう、うん。でもあれもなんか古臭いカメラ直してたりとか、ちょっとそういう感じが面白いです、
ね。あとね、これもよく出てくるんだよね。このなんかこう、なんていうの、こういうの。
白ハゲ、白ハゲ。
あの顔も描かれてなくてっていう、この。
つるっと
してラボ、うん、
最初の
人に。テルテル坊主みたいなね。そう、それもすごくよく出てく
る。まあ、アイコン化してますよね。
うん、
なるほどね。
いや、あともう一個言っていいですか、
はい、
個人的好きポイントなんですけど、
どうぞ。
なんかこうメインキャラクターが、
うん、
あの子知らない人と結婚したってよみたいな、うん、外の世界の人と結婚したオチが大好きなんですよ、
う
ん、
はいはい、そう
なんだ。どういうこと世界の広がり、
そこはなんかそのオチ、そういうオチ、なんかその、うんうん、結婚するの誰って言ったら君の知らない人だよみたいな、うー好きってなるん
ですよ。林さんの
好みの問題
です。あ、まあね、
だからこう来たと思います、ね、その異国の人と結婚して、うん、なんかもう海外にいるってよみたいな、うん、
なるほど、
好きなやつ来た。
そうです、まあ、自分の知り合いなんだけど、やっぱ自分が知らない部分があるっていうかさ、うん、そこの広がりがあるっていうのはちょっと魅力的かもね。そうだから
ディスるわけじゃないですけど、うん、やっぱボルト、ナルトの続編、
あ、知らんがな、
だから全員知り合いと結婚してるみたいなのがなんか萎えるんですよね。
確かにそうだよね、
なんか世界攻めって感じがしちゃうんですよ。
確かに確かに、
ちょっとは知らねえやつと結婚しろよって言ったらお前らずっと地元にいんのかみたいな、なんかそのそこがいいんですよね。
まあ確かにね、最初になんか噂話であれなんだけど、彼女はこの町から出てってどっかで結婚して主婦やってるっていうみたいな感じで、
小説家じゃなってないっていうのもね、
そこで来た時、あ、これもクールだなと思いましたね。その後いくつかこう違う2点3点するんですけど、そのこのちょっとした距離感はいい、気持ちいい、
そうそうそう、
ベタベタしない、
その最後の逆転も、うんうん、とても好きな感じだったっていう。
なるほどなるほど。
まあでもその風の噂感みたいな、うん、その感じって町田洋さんの作品と本当に相性がいいっていうかさ、そんな感じはずっとするよ、
ね、であのその後メガネのうざいやつがパチプロになったってよってそれはちげえだろみたいな、
いや大丈夫だったかなみたいな
、うん、まあ、あそこはね割と まあ、いろんな撮り方をできるようにちょっと幅を持たせてくれたのかなって感じがしました、
そんな感じですか
ね。そんな感じですか、はい。まあ、とてもね魅力的な作品ですので、ぜひ旧作と合わせて読んでいただきたいなって僕強く思ってて、特に僕はねこの夜とコンクリートっていう作品集がありました。この中の夜とコンクリートっていう作品が本当超好きなんだよね、本当素晴らしいなと思ってるんですけどね、はい、ぜひ読んでいただけたらと思います。はい、そんなところですかね。ということで、今回は、林さんのおすすめ作品、ということで町田洋さんの砂の都を取り上げました。はい、次回なんですけれども、次回はですねゲストが来てくださいます。はい、文教大学の専任講師の中井二郎さんですね、中井二郎さんが、ゲストに来てくださいまして、次回はですね中井さんのおすすめ作品ということで前川司さんの大東京貧乏生活マニュアルという作品を取り上げます。はい、サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いいたします。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
田田と
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。